今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書19章29節から40節までです。ルカによる福音書の19章29節から40節、はじめに35節までをお読みします。オリーブという山のふもとのベテパゲーとベタニアに近づかれたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された二人が行ってみると、イエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。アーメン。一言お祈りします。愛するイエス様、あなたはロバの子さえもお入り用なのですと言って召し出してくださり、そしてイエス様をお乗せしてエルサレムに入場するというその重要な役割を任じられ、そのために用いてくださる主であることを感謝いたします。主がお入り用なのです。主よ、私たちもあなたのお入り用のために今こうしてここに呼ばれて、あなたに礼拝を捧げ、あなたに祈りを捧げる務めへと任じておられることを感謝します。主よ、どうかあなたがどのようにして私たちを用いられるか、どのように召し出してくださったのか、どうかあなたのそのご性質、私たちを召し出すそのありさまを今日教えてください。この語るしもべ、この語るロバのこの唇をあなたが清め、あなたを尊くお乗せし運び、必要なところへと運ぶことへと主を今日も用いてください。ここにいる一人一人、耳をあなたが清くし、心を開いて、あなたの命の言葉をしっかりといただき受け止め尽くすことができますように、どうか導いてください。今日のこれからの時を感謝して、愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様がですね、エルサレムに入場する、人々の前で公に公然とですね、入場するという重要な場面において、イエスさんが用いられたのはロバの子でした。でしかもですね、わざわざ指名するんですね。そのエルサレムに近づいた時、オリーブの山のふもと、エルサレムのすぐ近くのところに来た時、イエスさんは弟子たちを、二人の弟子を使いに出してですね、でわざわざそのロバを指名して迎えにやるんですね。ロバの子をイエスさんは二人の弟子を使いに出されて、向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう、イエス様のご指名はロバの子で、それもまだ誰も乗ったことのないロバ、重たいものをまだ乗せたことがない、特に人間という動く生き物を乗せたことがない、ロバの子からすれば、初めての経験、 しかもお乗せするお方はこのロバンを作られ、人間を作られ、天と地全宇宙を作られた主です。そのお方を、ね、初仕事がそのお方をお乗せすると、でエルサレムへと運んでいく、とても重要な任務、ロバの子からすれば、まあ、それに、まあ、動物ですから気づかなかったかもしれませんし、あるいは気づいていたかもしれないですね。まあ、動物は勘が鋭いですので、まあ、とにかくイエス様はそのロバを指名されました。でそれをほどいて連れてきなさいと言います。でしかもですね、ほどいた時そこのにいる人になぜほどくのかと言われた時のためのその対抗手段もわざわざですねこの時伝えてるんですね。もしなぜほどくのかと言われたら、これこれの言葉を伝えなさいとわざわざことづけされます。なぜほどくのかと尋ねる人がいたらこう言いなさい、主がおいでようなのですと。主がですねおいでようである、この言葉によってですねその人は許してくれるだろう言うんですね。本当に不思議なことです。で使いに出された2人がですね言ってみると、果たしてイエス様が話された通りにですねその村のその入ったところにロバの子がつながれておりました。でそれでイエス様に言われた通りにそのロバの子をほどいているとですね、でこれまたイエス様がこれこれしたらこうしなさいと言われた通りに、人がそのロバの主人が持ち主が来てですね言うんですね、なぜこのロバの子をほどくのかと。はたから見ればその主人に対して何のことづけもなくいきなりほどいてる泥棒の類か主人が言うんですけども、でもこの二人の弟子は彼に言います、主がおいでようなのです。そのように言うとですね、そのロバ、このロバの持ち主はそれですごすご引き下がるっていうか、まあ、それで聞き分けて、ああそうですか、じゃあどうぞみたいな感じで許してくださるんですね。本当に不思議です。主がおいでようなのです。主がですねおいでようなときはロバの子であっても、またあるいは皆さん一人一人であったとしてもですね、主がおいでようのときはこの水戸黄門の印籠みたいに、ね、何でもかんでも通るんですね。主人がこの二人の弟子がロバの子をほどいているとそれを見て泥棒か、ね、そのように思ったとしても、でも主がおいでようなんです。イエス様が必要としているのです。イエス様がおいでようなのですというその言葉によってですね通ってしまうんですよ。私たちも主がおいでようの時、主が召しなされる時は全くこのようなものです。いかにつながれている場所が、まあ、この場合は、ね、ロバをつなぐ綱が、まあ、杭に縛られていたんでしょうか、まあ、そのような形で縛られていようとも、あるいはもっとですね鎖につながれていようとも、あるいはですね牢屋の中につながれていようとも、あるいはこの世の制度につながれていようとも、あるいは皆さんがなんか仕事とか、軍事的な任務についているそのような、権威に縛られていようとも、主がおいでようなのですと言われて、そして、主ご自身がイエス様ご自身が指名してですね、そして、連れてきなさいというからには、もうその人は主のために用いられるものとされるんです。まあ、ここで用いられたのはロバの子でした。人から見ればつまらない、また荷物を乗せたことがない、そういう経験のないロバの子、それを召し出しました。ロバの子でさえイエス様はこのようにですね用いて召し出してくださるんです。まして皆さん一人一人ね、ロバの子でさえイエス様は用いられるんですから、なんで皆さんでさえ用いないでしょうね。皆さんもイエス様に用いられるんです。そして主がおいでようなのですというその時、その 宣言がイエス様の口からなされたなら、皆さんがいかにですね、どんな制度に縛られていようとも、またどんな鎖につながれていようとも、また精神的にどんな悪霊だとか、その類につながれていようともですね、主がお入り用なんですと言われたからには、解き放たれて、そしてそこから、その主人のもとから連れ出されて、イエス様のもとへと引き寄せられて、イエス様のもとに、この二人の弟子たちは、このロバの上に自分たちと上着を敷いて、その上にイエス様をお乗せしました。皆さんもイエス様をお乗せするという仕事があるんです。皆さん一人一人はですね、自分自身のつまらない、何か一、夫人、一おじさん、一おばさんだと思っていたとしても、それでも少なくとも、聖書が書いてあるところには、イエス・キリストを信じる者は神の神殿であると、イエス・キリストという聖なる神をお入れする神殿であると書いてあります。皆さん一人一人がですね、たとえロバの子のようであろうとも、それでもイエス様がお召しになるのであるならば、皆さんの上にイエス様が乗ってくださり、そして皆さんイエス様を運ぶ器です。皆さんイエス様を職場に届けている、届けてるでしょうか。家族に届けてるでしょうか。あるいは、知り合いの人、あるいは初めて路傍であった人に届けているでしょうか。であるならば皆さんも立派なですね、イエス様をお乗せして運ぶロバであり、また、鳩はオリーブの若枝を取って、で、それでノアのところに平和を運んできました。皆さんも、イエス様に用いられる、運び屋なんです。このしもべも御言葉の運び屋としてですね、まあ、ある日ある時、世の中で普通に社会で仕事をして、社会の制度に縛られている中から、突然、主のお入り用の呼び声がかかってですね、まあ、そして、まあ、全てをやめて、そしてここに、来て、その主の御言葉を運ぶ、本当に尊い、幸いな御用に当たらせていただいておりますけれども、何もですね、そのような専属的な牧師とか宣教師になるわけではなく、皆さん一人一人がそれぞれの家庭において、職場において、普通に仕事をしたり、普通に主婦として家事をしたり、普通に、ね、一家の主人として、生活している場面場面においても、しっかりとイエス様をお乗せして、イエス様を運ぶロバとして十分用いられるんです。でそれでこのロバの子はですね、イエス様のもとに連れてこられました。その時、その日が来た時、イエス様を運ぶものとされました。そして、その時ロバが縛られていたその縄は弟子たちの手によって解かれて、イエス様のもとに連れてこられたように、あらゆる世の制度、もし何か手続きが必要であるならば、その手続きは通るんです。何か制度上の枷があったのであるならば、その枷は砕かれるんです。主がお入り用なのですと言われた時には、しっかりとですね、それは通って、そして自由に解放されて、イエス様のもとへと連れてこられるんです。でロバはイエス様をお乗せしました。そしてエルサレムの都に近づいていきました。で36節以降もお読みします。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれた時、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の御名によって来られる王に、天には平和、栄光は意図高きところに。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。アメン。 イエス様はですね、それまで、人々に良き技を成してきました。病の人を癒し、悪霊の人をその悪霊から解放してあげ、また、死人を生き返らせるということもしてきました。そして御国の福音の言葉を語りました。イエス様の、山上の説教もありますし、また諸々の例え話もあります。イエス様が食事や家に招かれた時に語った素晴らしい命の御言葉もあります。そのような良き技をたくさんしてきたからですね、イエス様がこのエルサレムに入った時、人々はもうイエス様を喜んで大声で神様を賛美し始めるんですね。でそれに対して妬む者もいるんです。そんなことを言う弟子たちを叱ってください。子供たちもイエス様に向かってホザナホザナと叫んでいる。ホザナという言葉は、これは大人が神様を褒めたたえるべきものであって、まだ未熟な子供がホザナなぞという言葉を使うのはおこがましい、そういう考えなんですね。でそれを黙らせてください、子供たち黙らせてください、弟子たちを黙らせてください言うんですけども、でもイエスは言うんです。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びますと、ね、この弟子たち子供たちが、ね、ホサナホサナ言うのを、それを黙らせれば、今度は石がですね、ホサナって叫ぶんですね。子供でさえホサナという聖なる言葉を言うのはおこがましいのに、ましてや石が叫んだらどうなのか。本当にイエス様の素晴らしい御業を見たとき、イエス様のその素晴らしいご人格に触れたとき、その品性に触れたとき、人はですね、このイエス様に喜びの叫びを上げずにはおられないんですね。ましてそれを黙らせる者たちもおります。子供たちの口から賛美の言葉を奪う者はですね、むしろ主から咎められるんですね。この子供たちの賛美、その唇から賛美を奪った彼には今度は石が叫び出すぞと言うんです。このようにですね、イエス様はエルサレムに入場しました。このエルサレムへとイエス様をリードしていたのはロバでした。子ロバ、しかも誰の乗ったことのないロバでした。ロバは、ロバの役割はただイエス様をお乗せして運ぶことです。そして今この現代ですね、イエス様ご自身が人の姿形をとって、イエス様ご自身のその肉体の足で歩いて、ね、飛行機に乗って新幹線に乗って各地に伝道していくわけではありません。飛行機に乗って新幹線に乗って各地に伝道していくのは、これは皆さんの足です。皆さんの唇です。皆さんが今ロバとしてですね、各地にイエス様を届ける役割を果たすべきものです。そしてイエス様をお届けするというですね、イエス様のお入りを、まあ、何も伝道に限ったことではありません、ね、主にある兄弟姉妹のために、ね、困っている兄弟姉妹がいたら、その兄弟姉妹の病院に、ね、お見舞いに行くとか、あるいは、食事を作ってあげて届けてあげるとかですね、そういったことでも立派なロバの役割を果たしているんです。そしてその主のお入り用のゆえにですね、行くとき全ての必要は満たされるんです。私は、ね、イエス様のために役に立ちたいけど、でも今これこれの任務に会社から与えられていて、ちょっと行けそうにないなっていうときでも、主がですね、その枷をほどき、縄をほどいて主のご入り用へと導いてくださいます。まあ、何もですね、会社をすぐに辞めてイエス様のご用に行きなさいということではありません。示しがあるならば、主がお入り用の時があるならば、主は全てのことをですね、解き放って、全ての都合をつけて皆さんをその主の働きへと導いてくださいます。ですから恐れることはないです。また、ロバはですね、イエス様をお乗せするべきであって、それ以外の変な預言者を乗せるべきではないんですね。変な預言者を乗せたロバもおりましたが、でも主がですね、その 背中に乗せてる変な預言者を咎めました。あのバラムですね。喋るロバの話、皆さん覚えてるでしょうか。あの民数記の方に記されております。皆さんがもし乗せているのが変な預言者だと気づいた場合は、主のその御言葉の剣の前に来た時はですね、その変な預言者を守るためにとどまるべきなんです。無知で打ち叩かれるかもしれません。でもそれでも主の剣が立っているのを見たならば、この向こうに行ってはならないというのが分かったのであるならば、止まるべきなんです。あの吉外預言者のバラムはですね、ロバに見えていた、ロバにさえ見えていた見つかりとその剣がですね、欲望に駆られて見えなくなってしまっていたんですね。私たちは本当にロバであるからには、しっかりとイエス様だけを見つめて、そして霊的な目をいつも開いてですね、そして御言葉の剣が当選簿しているときはしっかりと止まるべきで、そしてもし背中に乗せているのが吉外預言者だとしたらですね、しっかりとその主の働きの上にとどまるべきであり、またロバでさえですね、唇を開いて人間の言葉を話して、その吉外預言者の吉外沙汰を阻みました。皆さんもですね、もし例えば私がですね、変なことをしだしてイエス様の栄光ではなく、この林和也の栄光を語り出したりしたらですね、皆さんロバとなってそれを阻んでください。皆さんもぜひですね、日々霊的な目を開いて、何が主の御言葉に沿ったことであり、何が主の栄光であり、それをしっかりと目を見開いて歩むのであるならば、皆さんもこの有用なロバとして、主のお入りを満たすロバとして用いられていきます。どうか皆さんの日々の生活の場面場面において、主のお入り用があるならば、そこに皆さん自身が進んでいって、そして主の用を果たしましょう。どうか主の働き人としてますます豊かに用いられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、私たちはあなたのロバです。あなたを運ぶロバとして、主よ、どうか私たちを日々用いてください。ロバに必要なことはただあなたを運ぶこと、それ以外のものを運ぶということがありませんように。主よ、どうか生徒たち一人一人が本当に主のあなたの御声を聞いて、あなたが右に行きなさいと言われれば忠実に右に行き、左に行きなさいと言われるなら忠実に左に行くロバでありますように。そしてイエス様を人々の前に連れて行く者として、あなたと共に日々歩んでいく私たちでありますように。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。